どうぞローマ人の手紙の5章をもう一度お開きいただきたいと思います。私たちはこれまで繰り返して次のことを学んできました。それは患難の中にあってもどうしたら喜びを失うことがないのか、パウロはその秘訣を私たちに教えてくれているわけです。確かに患難の中にあって喜ぶ、どう考えても不可能と思えることです。しかし確かにあのテサロニケの教会の人々も、マケドニアの教会の人々も、旧約聖書ではあのヨセフも、そして愛するペテロも患難の中喜びを持って日々生きました。どうしたらそういうことが可能なのか、そのことを私たちはこれまで見てきたわけです。パウロが教えてくれたことは、またこのような信仰の勇者たちが、先輩たちが教えてくれたのは、どんな時にも患難の目的を覚えておきなさいって。その患難というのは、あなたにとって、あなたの信仰の成長にとって大切なものであると見たわけです。確かに患難によって、信仰は成長していきます。その過程について私たちは見たわけです。患難が忍耐を生み出す、大変な試練の中、大変な苦しみの中、その中でもしっかりと主を見て主を信頼して歩んでいくならば、その人の信仰は強められていきます。そしてその忍耐が練られた品性を生み出す。そのように歩んでいくならば、間違いなくあなたの信仰は変えられていく。あなたの信仰は成長する。ますますあなたは主に似たものへと変えられていくんだ。そしてパウロは練られた品性が希望を生み出すんだ。そのように歩んでいくならば、ますますあなたは希望をしっかりと見据えて、主にお会いする日を待望しながら、今日を生きる信仰者になっていくんだ。そのことを彼は私に教えてくれたわけです。ね、皆さん、苦しみの中にいるっていうのは大変です。辛いです。しかし、もし我々信仰者が、その中に約束されている素晴らしい神様の素晴らしい目的を覚えるならば、我々はその中にあっても喜ぶことができるって。そのすべてはあなたを変えるための神様からのレッスンだって。あなたが成長するために神様が備えてくださったものだって。だから、しっかり主を見上げて、主を信頼して歩みなさいって。様々な信仰の先輩たちの証を聞いてきたわけです。もう一人だけご一緒にその証を聞きたいと思うんです。その人物はヤコブです。どうぞヤコブ書の一章を開きくださいます。ヤコブ書の一章。3節と4節のところをご覧くださいます。驚くべきことは、聖書の教えて一貫しているということです。聖書の中を見ていくと、そこには同じことが繰り返し教えられています。違う人物から。実はこのヤコブも私たちに今学んできたこと、これまで学んできたことと同じことを教えているんです。3節4節見ていただきますと、信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。もうすでにお気づきになったと思います。今私たちが見てきたこと、学んできたことがまさにここに記されている。同じように。ヤコブはここにどうやったら信仰が成長するのか、どんな風に信仰は成長していくのか、その過程を記しています。まず様々な試練というものはちゃんと目的があるって。 ちゃんと試練には大切な働きが存在するんだ。二つの働きをヤコブはここに記しました。一つはね、試練によって変えられるって言ってるんです。あなたがますます清いものに、神様が喜んでくださるものに、神の栄光を表すものに変えられていくって言うんです。見てください。まず3節に、信仰が試されるとと書いてます。この言葉は、ここと私たちがあのペテロの証を通して学んだ、ペテロ第一の一章の7節のところにしか出てこない言葉なんです。何を言ってるか。火を通してなされる聖霊の話です。金属の純度を増すために火でもって精錬していく。金属を溶かしてそこに含まれていた不純物を取り除いていく。もう何度も私たちが見てきた話です。ヤコブがここで信仰が試されるとっていうのはそのことなんです。その金属から不純物が除かれていく。同じように神様はあなたのうちに潜むその罪という不純物を除いてってくれるんだ。ですから神は試練を通してあなたを清め、あなたを変えていくんだ。そのことをまずヤコブは教えるわけです。二つ目にこの観難というのは、忍耐を生み出すという働きがあります。あなたを変えるというだけじゃない。あなたに忍耐を生み出すという働きを出します。彼が言ったように、信仰が試されると忍耐が生じるんだ。忍耐が生じる。生じるっていうのはもたらすとか引き起こすという意味です。ですからあなたが大変な中にあっても、そうでない時でも、しっかり主を見上げて主に信頼して歩んでいくならば、特にそれがよく働くのは、いろんな困難を経験する時です。大変だけれども主を見上げて主に信頼を置いていきましょう。そうすることによってあなたのうちに忍耐がもたらされていく。とヤコブは言うわけです。ですから、様々な困難というのは非常に我々信仰者にとって大切なんです。それは私たちが変えられるためであり、また私たちのうちに忍耐を生み出すためだ。じゃあこの忍耐に関して彼はこんなふうに教えています。忍耐の大切さっていうのは、実は忍耐というのが私たちの成長を助けていくんだって。ですから、忍耐を、信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知ってるからです。その忍耐を完全に働かせなさいって。ヤコブも私たちに言うんです。いろんな試練を経験するときに、なかなか主を信頼していくことは難しいって。でも、あなたは知ってるって言うんです。何を知ってるか。それは、あなたの経験を通して、主を見上げて主に信頼を置いて生きることが正しいということ。そこに神様の祝福があるということを知ってるって言うんです。皆さんも過去の信仰生活を振り返ってご覧になりますとね、神様をなかなか信頼、することが難しかったとき、それでも主を見上げて歩んだときに、後になって、やっぱり神様正しい方だ。やっぱり神様を信頼して歩むべきだった。そしてこうして歩んでくれたことが良かった。そのような確信というものを、おそらくこれまでの生活を通して学んできたはずです。ヤコブは言ってるんです。我々信仰者はそのことを知ってるって。信頼を置いて歩むことがどんなに素晴らしいことであるかというの。だから彼はこう言ったんです。だから、4節にその忍耐を完全に働かせなさいって。すなわち、彼が言ってることは、そのことあなた知ってるんだから、なぜだとか、神様おかしいですよとか、納得できませんよというような不信仰を捨てて、主を信頼して従い続けていきなさい。そのようにヤコブは進めるんです。試練はあなたのためだって。 だからしっかりと主を信頼して、そして忍耐を持って歩み続けていきなさいって。その問題から逃げちゃいけないって。しっかりと主を信じて立ち向かっていきなさいって。その時にあなたのうちに忍耐が成長していくって。そしてあなたの信仰は変えられていくんだって。そして最後にこのヤコブはこう言います。そういうふうにあなたが歩んでいくならば、確実にあなたの信仰は成長し、あなたは変えられるって。4節の後半にそのことが出てきますよね。そうすれば、あなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。成長を遂げたものになるんだって。これは大人ということです。信仰的に、霊的に大人となっていくということです。同時に何一つ欠けたところのない完全なものって、神様の前にふさわしいものへとなっていくということです。で、この二つのことを見たときに、どちらも全部受け身なんです。つまり、ヤコブが言ってるのは、あなたの信仰を成長させてくれるのも、あなたが神の前にふさわしいものとなっていく、その働きをしてくださる方も、実は神なんだって言ってるんです。神が確かにあなたの信仰を成長させてくれるんだって言うんです。しかし、確かに神様の働きであっても、あなたや私に何の責任もないのかっていうと、そうは言ってません。もう一度このヤコブを見ていただくとね、3節4節のところに今見てきたようにこのふうに生きていきなさいって話がされてて、その後でしょ、神の働きがなされるっていうのは、そうすればって書いてた。ですからいっぱいいろんな困難等があっても、その中でしっかり主を見上げて主を信頼して歩んでいくならば、そうしたら神はあなたを変えるって。ですから我々信仰者が覚えておかなきゃいけないことっていうのは、神様が全部してくれるんだから私は何もしませんという無責任な信仰者を神様は教えようとしてるんじゃない。そういう信仰者になりなさいって言ってるんじゃないんです。かえってあなたにも私にも大きな責任があるんです。どんな責任か。どのような困難の中にあっても、主を見上げて主を信頼して主に従い続けていきなさいっていう、その責任です。そうしてあなたが歩んでいくならば、神があなたのうちに技をなすと言ってるんです。ですからね、信仰の成長は、あなたが困難に正しく対応することの結果なんです。困難に正しく対応することがあなたの信仰の成長に必要なんです。あなたが完全なものと、神の前に喜ばれる、受け入れられるものとなっていくためには、あなたが日々経験する様々な困難、様々な困難、様々な悲しみ、様々な痛み、そういったあらゆることに対して正しく対応していく。その責任をあなたが果たすならば、結果として神はあなたの信仰を成長させてくれるって言うんです。だから私たちにとって必要なことは、起こってくる様々な問題の中は正しく対処することです。この二節のところ、ヤコブの一章の二節のところに、それをこの上もない喜びと思いなさいって、二節をお読みしますと、私の兄弟たち、様々な試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさいって。つまり、ヤコブが言ってること、やってることは何かっていうと、そんな風に考えなさいって。そんな風に見なさいって。これは命令なんです。ヤコブは一人一人の意思に働きかけるんです。あなたは、様々な試練に遭遇したときに、そのように、自らに命じなさいって。私はこの中にあって、正しく歩んでいくって。私はこの中にあって、神様を信頼して歩んでいくって。そのように思えって。そのように自らに呼びかけなさいって。ですからね、皆さん、私たちが、どんな困難の中でも喜びを持てる。その鍵は、 もう繰り返し見てきましたけども、どんな時にも神様が与えてくださっているその観難、そこに存在する素晴らしいあなたのための目的を覚えて、主を見上げて主に従い続けていくことだ。そのことをヤコブも私たちに教えてくれるんです。患難の中にあっても喜びを持って今日を生きることができる。パウロは患難の目的を覚えなさいって。二つ目に彼が言うことは、もう一度御所に戻っていただいて、ローマ書の二つ目に彼が言うことは、神様の愛を覚えなさいって言うんです。神の愛を覚えなさい。神様は我々キリストの恵みによって救われた者たちを、その罪の滅びより救い、永遠の命を与えてくださった。そして我々に主にお会いする希望、永遠の希望を与えてくださった。ですからこの5章の中で5節のところに、この希望は失望に終わることがありません。神の恵みによって救われた私たちに神様がくださったこの希望、この希望は失望に終わることがない。この失望という言葉は新約聖書の中に13回出てくる言葉です。慰めるとか、ごめんなさい、13回出てくる言葉で、恥ずかしめるとか侮辱するという言葉です。この失望という言葉はね、恥ずかしめるとか侮辱するという言葉です。パウロがここで言いたいことというのは、信仰者が、救われた一人一人が神様に対してこのような希望を持って歩み続けていく、決してそれは神の前で恥じることにはならないんだと思う。旧約聖書の中でも詩編の御言葉の中にこのように記されているところがあります。詩編の22編の5節のところに、彼らはあなたに叫び、彼らは助け出されました。彼らはあなたに信頼し、彼らは恥を見ませんでしたって、詩編の22編の5節のところに記されています。人々が神様の前に助けを求めたときに、神様は彼らを助けられた。彼らは神を信頼し、そして彼らは恥を見なかった。もう一箇所、同じ詩編の25編の3節のところにもこうあります。誠にあなたを待ち望む者は誰も恥を見ません。故もなく裏切る者は恥を見ます。詩編の25の3のところです。つまり、このローマ書の5章の5節の最初のところでパウロが言っていること、希望は失望に終わることがないと言った彼、それは神様に希望を置いて生きている人々、クリスチャンが確かにこの地上にあって人々から馬鹿にされ、嘲笑されても主から恥ずかしめられること、また主の前に立つときに恥ずかしい目に遭うことはないんだと言います。主に信頼して生きた者が間違ってたというふうに思うときはないと言うんです。失望することは絶対ない。この希望がただの希望で終わることはないと言うんです。必ずこの希望は実現するんです。我々は間違いなく主イエスキリストのもとに上がるんです。主イエスキリストと共に永遠を過ごすんです。この希望はただの希望じゃないんです。ですから我々は恥を見ないって言うんです。ああいうふうに信じていたけども、違ったな。そういうふうに神の前で 恥じることは決してないって。神様というお方、私たちにとって大切なことというのは、このパウロが教えてくれるように、しっかりと希望を持って生きることなんです。でも、この希望がただの望み、ただの願いで終わらない証拠を、パウロがこんなふうに挙げています。五章の五節の後半に出てくるんですけれども。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからだ。パウロは、救われた私たちが神様からいただいた希望というのが、ただの希望で終わらない根拠として挙げたのは、聖霊なる神様が我々のうちに与えられているということ。またその聖霊なる神様の働きがその根拠だと言ったんです。聖霊なる神様が与えられている。この五節のところ出てきます。私たちに与えられた聖霊によって。イエス・キリストを信じる一人一人には聖霊なる神様が与えられています。そしてその聖霊なる神様が我々信仰者のうちにどんな働きをなすかって。パウロの言葉を見てくださいます。その聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからだって。この注がれているっていうのは豊かに与えるっていうんです。ある辞典を見てみますと、霊的に元気を回復させるもの、励ますものが、ちょうど水が注がれるかのように注がれること。それをパウロが教えたかったんだ。つまり、聖霊なる神様が我々クリスチャンのうちに何をなしてくれるかというと、我々の心の中に、励ましをもたらしてくれるんです。私たちの心の中に、神様が、霊的な元気を与え続けてくれるんです。聖霊なる神様が私たちに明らかにしてくれることは何かって、それはね、ここにあるように神様の愛なんです。いろんな困難に遭遇したとき思い出してみてください。辛かったとき思い出してみてください。ある人々はその中にあってあることを疑いますでしょ。何を疑うかって。神の愛ですか。違います?大変な問題に遭遇したら我々が思うんです。神様本当に私のことを愛してくれてるのかなって。なんか私のことを忘れてしまったんじゃないかなって。そしたら見事に私たちが神様の愛を疑うようにと働きかけます。あなたは愛されてない。神はあなたよりもあの人の方を余計愛してると。でもパウロが教えてくれることは、我々に与えられた聖霊なる神様が信者一人一人のうちにちょうど水を注ぐようにその元気を与えてくれるって。心配しなくていいって。あなたは愛されてるんだって。じゃあそれをしっかりと覚えるために、我々はどんな風に愛されてるのか、どんな大きな犠牲を持って愛されてるのかということをしっかり覚えなきゃいけない。ですからパウロはこの6節のところから11節までその神様の愛についてもっと具体的に我々に教えようとするんです。神様の愛がどんなに犠牲を伴ったものであり、また神がどんなに大きな御業を成してくれたのか、この5節のところから8節まで、そして9節から11節のところにそのことを教えています。そのことを私たちは次回から学んでいくんです。ですからパウロが言っていることというのは、イエス・キリストを信じた者たちというのは、この聖霊なる神様によって、日々神様の愛に圧倒され続けているというんです。我々はしっかり神様を覚えるならば、その愛を覚えるならば、私たちの心は、本当に神様感謝します。こんなものを愛してくださってと。その愛に満たされ続けていく。 だって神様は私のような罪人を愛して、私の罪のために自ら十字架で命を捨ててくださったんです。私の過去、そして私の現在、そして私の未来の罪を知った上でなお愛してくださったんです。こんなに罪深い自分を愛して、ここまで大きな犠牲を払ってくださった主の愛は変わることがありません。ということは、あなたも私も見捨てられることは決してないんです。で、我々クリスチャンがこの神様の愛をしっかりと覚えるときに、私を愛してくださっている主は私のために確かに最善のことを行い続けておられるという主のお言葉を信頼することができるようになっていくんです。ローマ人の手紙の8章の中でパウロはこう言っています。32節いいです。そこにこうあります。私たちすべてのために、ご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。あなたや私の神は、約束を絶対に破ることのできない真実なお方である。約束は必ず守られる神です。でね、約束を破るっていうことは神様にはできないことなんです。おっしゃったことを撤回するっていうことは神様にはできないことなんです。神が間違いを犯すっていうことはできないことなんです。それは神様のご性質に反するんです。もし神様がそのようなことをなさるんであれば、それは神が神でなくなったことを意味します。私たちが日々訪れる様々な患難の中で、喜びを持って、感謝を持って歩んでいくことができるためには、我々はしっかりと患難の目的を覚えなきゃいけないし、また同時に、私を愛してくださっているその神様の愛、そのことをしっかりと覚えることが必要です。つまり、言い方を変えれば、私の神様ってどんな方なのかを我々が知れば知るほど、その方に対する確信が増していくんです。違います？神様が私を本当に愛してくださっているなと分かった人たちは、神の愛を疑わない。なぜならいつも十字架見上げるからです。これだけの犠牲を持って私を愛し、こんな罪深い私をこんなに愛し続けてくださっている。だからその方の愛を疑わない。この方が常に真実な方である。故にこの方の約束を疑わないんです。はい、イエス、信仰者はみんなそのことを学んでるんです。信仰者はみんな神様がどんな方かを学ぶことによって、それぞれの確信を強めてるんです。ヘブル人の手紙の6章を開けてみてください。6章の10節のところから18節まで。このヘブル書の著者は、私の神はこんな神だって、2つのことを教えています。私の神は正しい方であり、私の神は真実なお方である。10節からお読みします。こうあります。神は正しい方であって、あなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えて神の皆のために示したあの愛をお忘れにならないのです。そこで私たちはあなた方一人一人が同じ熱心さを示して最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続けてくれるように切望します。それはあなた方が怠けずに信仰と忍耐によって約束のものを相続するあの人たちに習うものとなるためです。神はアブラハムに約束されるとき、ご自分より優れたものを指して誓うことがありえないため、ご自分を指して誓い、こう言われました。私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やす。こうしてアブラハムは忍耐の末に約束のものを得ました。確かに人間は自分より優れたものを指して誓います。そして確証のための誓いというものは、人間のすべての反論をやめさせます。そこで神は約束の相続者たちに、ご計画の変わらないことをさらにはっきり示そうと思い、誓いを持って保証されたのです。 それは変えることのできない二つの事柄によって、神はこれらの事柄のゆえに偽ることができません。前に置かれている望みを捉えるために逃れてきた私たちが、力強い励ましを受けるためです。今お話したように、二つのことをこの著者は私たちに教えてくれています。神様というのは正しいお方であって、嘘を偽りのない方だって、神様のおっしゃったことは常に正しいんだと、十節にありました。また同時に神は真実な方、つまり神様はいつまでも変わることのない完全な方だって。そのことを誓いを持って説明されていました。よく私たち人間もこれこれに誓って間違いありませんというようなことを言ったり聞いたりします。最近はそれを聞くことが多いです。でも我々それ聞いてもどうも信じられない。なんで人間は誓いを持って話すのかって、それは自分の言ったことを信じてもらいたいからでしょ。確証のための誓いだって書いてます。で、なんで我々は誓わなきゃいけないのかっていうと、自分の言ってることを聞き手が疑って信じないからでしょ。だって我々みんな知ってるんですもん。我々人間ってみんな不完全だって。でも神は違うんです。神のおっしゃることには嘘偽りがないんです。神様はすべてのことにおいて真実なお方です。じゃあその真実なお方がなんで人間と同じように誓いを持って話されたのかです。それは神様の約束には嘘偽りがないことを我々人間に分からせるためです。この神様は信じるに値するお方であるということを我々人間に教えるためです。もう一度この16節をご覧くださいます。人間は自分の言ったことが確かなものであると人々に信じさせるために自分より優れたものを指して誓うって言うんです。で、誓いをしたときは確かに一時的に全ての人々の反論をやめさせるって。一時的にはそれが可能だって言うんです。しかし神様の場合どうでしょう。13節ご覧くださいます。アブラハムに約束されるときにご自分より優れたものを指して誓うことがありえないためって。神以上に偉大な方いらっしゃらないって。だから神様はご自分を指して誓ったって言うんです。その目的は、17節で見てくださいます。そこで神は約束の相続者たちに、ご計画の変わらないことをさらにはっきり示そうと思ったって。ね、神様は私たちに神のおっしゃることに過ちがあるということ、そういうことを認めたって言ってんじゃないんです。神様は我々人間が神のおっしゃることには絶対間違いがないんだっていうことをしっかりと学ぶために、ご自身のご計画に変わりがないことを我々がしっかりと信じるために、人がやるようにあえて誓いを持ってお話になったって言うんです。そして神様はその誓われたことをその通りなさったんです。アブラハムは神を信じました。そして神は彼に約束したことをその通り成し遂げられた。だから信仰者の皆さん、いいです。あなたは神様の約束を疑ってはならないんです。神様がこの御言葉で約束してくださったその約束を疑ってはならないんです。いいです。神のお言葉を疑うものになってはなりません。このように、このヘブル書の著者は言いました。18節に。変えることのできない二つの事柄によってって。何の話をしたんでしょう。イエス、この二つの事柄っていうのはこういうことです。それは約束であり、それは誓いなんです。つまり彼が言いたかったことはどういうことかっていうと、神様は神の約束を絶対に変えることができない。 約束されたことは必ず実践なさる、実行なさるんです。神があなたを救うって言ったらあなたは絶対救われるんです。神があなたに永遠の命を与えられた、あなたは永遠の命をいただいたんです。神はあなたに死んでも生きると言われたらあなたは死んでも生きるんです。神の約束には間違いがないんです。神様は約束をお変えになる方、変えることのなさるような方じゃないんです。二つ目は誓いだって、神が誓われたことは必ずそうなるって。神様は誓いを変えないって言うんです。これが私の神だって言うんです。これが私たち信仰者の神だって言うんです。だからこの著者は11節と12節でこんな二つの注意を与えています。一つ目に、その希望を奪い取られるようなことがあってはならないって言うんです。そこで私たちはあなた方一人一人が同じ熱心さを示して最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続けてくれるように切望します。希望を失っちゃいけないって言うんです。二つ目に、十二節のところに、常に信仰と忍耐とを持ち続けていきなさいって言うんです。それはあなた方が怠けずに信仰と忍耐によって約束のものを相続するあの人たちに習うものとなるための信仰者よと。どんな時にも主をしっかりと信頼して、そしてその主の御心がなされることを忍耐を持って待ちなさいって。このように教えてくれているんです。またこの詩編の著者も次のような証しをしています。最後にこの詩編の御言葉をご一緒に見たいと思います。詩編の119編です。119編の65節から72節なんです。でまず67編ご覧くださいます。こうあります。67節です。詩編の119編の67節。苦しみに遭う前に私は過ちを犯しました。しかし今はあなたの言葉を守ります。苦しみに遭う前に私は過ちを犯しました。しかし今はあなたの言葉を守ります。何の話をしているのか。いいです。この65節から72節まで、ここでこの詩編の著者は主なる神様の真実さを教えています。神様というのは信頼に値する方。神様は絶対嘘をつかない方。神のおっしゃったことは必ずそのようになるんだ。そのことを教えているんです。65から72には。65節見ていただきますとね。主よ、あなたは御言葉の通りにあなたのしもべによくしてくださいました。何を言っています？神様はおっしゃったその約束を必ず守られるって。忠実に歩むときに必ず主は祝福を与えてくれるって。そのことを彼が学んだことを告白してるんです。あなたは御言葉の通りにあなたのしもべによくしてくださった。あなたに従ってきたこんな私によくしてくれた。あなたの約束された通りです。ね、そして68節でこうあります。あなたは慈しみ深くあられ、慈しみを施されます。どうかあなたの掟を私に教えてくださいって。あなたの掟を教えてくださいと再びここで祈っています。なぜかというと、この著者は神様に対して罪を犯したんです。かつて。67節にそのことがありました。苦しみに遭う前に私は過ちを犯しました。過ちを犯したと記されています。この過ちを犯す。これは道徳的にまた宗教的に過ち、罪を犯すという意味です。で、この言葉というのは英語のエラーの語源になっています。つまりここでこの詩編の著者が言っていることっていうのは、私は自分の意思でもって神の前に罪を犯したって言ってます。ね、その罪について少し我々は見ることができます。66節見てください。 良い分別と知識を私に教えてください。私はあなたの仰せを信じていますから。私はあなたの仰せを信じている。信じているというのは信頼しているということです。今信頼している。でも、かつてその御言葉に信頼していなかった時があるということです。67節。今あなたの言葉を守ります。それは守っていなかった時があるということです。69節のところに、高ぶる者ども私を偽りで塗り固めましたが、私は心を尽くしてあなたの戒めを守ります。心を尽くして神の戒め、教えを守っていなかった時があったと言っているんです。70節。彼らの心は脂肪のように鈍感です。しかし私はあなたの御教えを喜んでいます。喜んでいなかった時があったと言っているんです。この心は脂肪のように鈍感だった。非常に高慢で神様の前に学ぼうとも、神の教えを聞こうともしていなかったというんです。神様の教えなんか必要ない。自分の知恵で、自分の力で。私はそんな風に生きていた時があったって。そんな風に私は自分の意志で神の前に罪を犯してた。で、その時に何があったか、いろんな苦しみを経験したという。でもこの著者が言うことは、そのようなことを通して私は大切なことを学んだというんです。何を学んだか。主の御言葉を守りを行うことです。主の教えに従い続けることの大切さです。ですから、66節。良い分別と知識を私に教えてくださいと言うんです。分別です。何が正しくて間違っているのかをしっかりとわきまえることができる、判断することができる力です。神の前に何が正しいのか、そうでないのかを見極める力です。それをくださいと言います。またもう一つ知識を教えてくださいと言います。で、この65節のところから見ていくと、ここでこの著者が言っていることは、どれだけのことを頭に知識として蓄えるか、そんな話をしてんじゃないことは明らかです。彼が言っているのはどんな風に生きるかです。かつてはこんな風に神の前に逆らって生きていた。これから私はこんな風に生きていきたい。その生き方の話をしているんです。ですから彼が望んだことは、神様の知識をもっと得ることによって、神様の御言葉を通して、神様の御心をもっと知ることによって、私は正しく生きていきたい。見えます皆さん。彼が言っていることっていうのは、神様私は毎日の生活において、あなたの前に喜ばれることが何かをしっかり判断できるように、分別を教えてください。しかも私はあなたの御言葉を通して学んだことを、私は毎日の生活で生かしていきたい。そのような知識を私にください。この人物は罪を通してあることを学んだんです。神のお言葉に従うこと。どんな時でも神様の教えに従っていくことが大切なんだ。それが最善なんだって。だから私はこれからもそうやって歩んでいきたいから、分別と知識を教えてくださいと祈っています。この119編の71節のところに以前も見ました。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びましたって。苦しみも実は神様からの素晴らしい贈り物だって。すべては神様の摂理のうちにあるって。この苦しみも実は神様からの素晴らしいご厚意であるって。だから彼はね、様々な苦しみに遭うことを避けて通ろうとはしなかった。なぜなら苦しみを通して私はますます神の教えをより学ぼうと、そのような思いが駆り立てられていく。だから苦しみを通して学ぶことがたくさんあるから、神様私はそのことを喜びとする。だから苦しみに遭ったことは私にとって幸せだったんです。で、皆さんね、神様は何の計画もなくあなたを苦しみに合わせるようなことをしないって言うんです。神様は何の目的もなく、 ただあなたを苦しませる、あなたに困難を与える、そんなことを言ってません。ちゃんとそこには素晴らしい神様のご計画があるんです。神様、あなたを愛してあなたのために喜んで一人子の命を犠牲としてくださった、そんな方です。あなたを愛してくださっている方です。その方はあなたの信仰が成長することを望んでいらっしゃる。そしてあなたの信仰が成長するために、神様はあえてあなたに必要な試練を、困難を与え続けてくださっているんだ。なんで苦しみを喜べるのか。それを通して我々は大切なことを学ぶからです。それを通して私たちは信仰が成長するからです。私たちの神様がどんなに素晴らしい偉大な方であるかを学んでいくからです。その方に対して信頼を増し加えていくからです。その方に対する確信を増していくからです。信仰者の皆さん、主を見上げなさい。あなたの主をしっかりと見上げなさい。どんなにこの方が信頼に値するお方であるかということをしっかり覚えて、自分の心を悟しなさい。この著者が言ったように、苦しみにあったことは私にとって幸いでした。私はそれであなたの掟を学びました。どんな神様があなたの神であるのかを覚えなさいって。いいです。あなたを愛している神です。あなたを救ってくれた神です。あなたを用いようとしてくださっている神です。私たちには大きな責任があります。信仰の成長は神が与えてくれるものです。でも、この方をしっかりと信頼して、この御言葉に従い続けていくか、いくかどうかは、あなたや私の責任です。ですから、クリスチャンの皆さん、しっかりとあなたの主を見上げることです。やめよ。私こそ神であることを知れ。全能の神である私たちの神をしっかり見上げて、その方にしっかり信頼を置いて、歩み続けてください。それが主があなたや私に望んでいらっしゃることです。死なる神様、あなたが全能の、そして全知の、まことの神であられることを心から感謝します。人間が作り出した偶像でもなく、あなたは永遠から永遠に存在なさっておられる、すべての作り主、まことの神でいらっしゃいます。その方によって救われ、その方の素晴らしさを明かしするためにあなたは私たちをこの地に置いてくださっています。でもそのためには、私たちの信仰の先輩たちが、勇者たちが歩んだように、我々もしっかりとあなたを見上げて、あなたに信頼を置いて歩むことが必要である。どうぞこの愛する皆さんが、今日からそのような歩みを始めていくことができるようにそれぞれを助けてください。確かに神様、私の心を乱すものがいっぱいあります。あなたに対する疑いを抱かせるものが私たちの周りにあふれています。だから、そういった声に耳を傾けるのでもなく、そしてあなたを疑ってしまうのでなく、あなたのお言葉に立ち、パウロが教えてくれたように、そして多くの信仰の先輩たちが同じように教えてくれたように、困難な目的を覚え、あなたの愛をしっかりと覚えて歩むことができるように私たちを助けてください。見るべきところをしっかり見て、見るべきお方をしっかりと見て、信頼を置いて、あなたに従い続けていくことができるようにどうぞ私たち、弱い一人一人を助け続けてください。そしてあなたが私たちを助けて、 私たちを変えていってくださること、この約束を心から信じて感謝します。あなたの御業が一人一人のうちになされますように。どうぞあなたの憐れみによって私たちが変えられ、過去だけでなく今のこの時代にあって、そしてこの国にあって、あなたの素晴らしさを証しするものと一人一人が変えられますように。あなたの恵みに感謝して御言葉を感謝し、私たちの救い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。